おはようございます。今朝皆さんと一緒に礼拝できることを本当に感謝したいと思います。本当に久しぶりの雪で、今日の朝のことも心配されたかと思うんですけども、このようにいい天気が与えられてですね、こうして私たち集って共に礼拝できることを本当に感謝したいと思います。でも白鳥の方は別世界みたいですね。1メートル50センチぐらい雪が積もっているということでですね、教会の皆さんも集まるのがちょっと今日は大変でしょうということで、今日は白鳥の礼拝はオンラインでということで、今晩皆さん礼拝の席を持たれると思いますけれども、鏡原市とだいぶ違うなと思いますけれども、今朝皆さんと共に主をあがめ、また主の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。第二コリントの4章から今朝はお話ししたいと思います。私の順番の時にはコリント人への手紙の方からお話してきましたけれども、今朝はコリント人への手紙第二の4章からお話ししたいと思います。4章を開く前にですね、小話を一つしたいと思いますけれども、ある旅行者がですね、ヨーロッパを旅行しましたときに、ある国のことですけれども、ちょうど工事をしてたそうです。工事の、建築現場のところをですね、ホテルからこう散歩に出ていきますと、工事現場がありました。レンガをですね、少しずつ積み上げていって、基礎が出来上がって、それから壁を作る段階になっていたようですけれども、三人の職人さんたちがそこで働いていました。それで、最初の人にですね、今あなたは何をしてるんですかって聞きましたら、見りゃわかるだろうと、こうしてレンガを積んでるんだよって。これから毎日毎日しばらくレンガ積みをやらなきゃならない。面倒だなと。そう言ってですね、ブツブツつぶやいてあんまり嬉しそうにやってなかったそうです。で、次の職人さんのところに行って、あなたは何をしてるんですかって聞きましたら、ああ、私もこうやってレンガを積んでるんだよ。ここはね、時給がいいからね。他よりも時給がいいから、この仕事もいいかなと思ってやってんだよ。と答えたそうであります。で、もう一人の三人目のところに行きましてですね、あなたはここで何をしてるんですかと同じように聞きましたら、私はね、ここでね、教会を建ててるんです。今こうして壁を作ってるけれども、この教会堂が完成したら、たくさんの人たちがやってきて、またここで聖書の話を聞いて、イエス・キリストを信じるようになると思うんだよね。そう思うと心がワクワクして、嬉しくなってしょうがないんだって言ってですね、楽しそうにレンガ積みの仕事をしていたそうであります。三人が三人同じ仕事をしていたんですけれども、それぞれの答えは違っていました。どういう使命感を持って、どういう考えのもとに仕事をしているかによって、その仕事の具合が変わってきます。その人の生き方が変わってきます。私たちもクリスチャンとしてですね、何を意識して、どんな使命感を持って生きているかによって、私たちの生き様、生き方、働きというものが異なってきます。今朝はそういったことについても、第二コリントの4章から、学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はコリント人への第二の手紙から、土の器の中の宝というタイトルで学んでいきますけれども、どうぞあなたのお言葉が私たち一人一人の心を照らしてくださって、どうぞ御言葉により励まし、力を与え、また導いてくださるようにお願いいたします。今日このようにして、私たちがここに集い、あなたを当たり前のように礼拝できることを感謝します。雪のために白鳥の皆さんは今日集まることはできません。また、北陸の方の人たちも、今日は教会に行くことが困難な方々もあるかもしれません。天のお父様、そのような中、今日私たちはここにあなたを歓迎し、共に集まり、共に礼拝し、共にあなたを崇め、共に御言葉に耳を傾けることができることを感謝します。どうぞ生きて働いておられるあなたが、私たち一人一人に語ってください。教えてください。どうぞあなたの命の言葉が、私たちの心の中にあなたの命を流し、どうぞ私たちを 今日引き上げ、強めてくださるように、導いてくださるようにお願いいたします。これからの時を委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それではどうぞ、コリント人への手紙の第2の4章をお開きください。使徒パウロのコリントの人たちへの手紙の第2番目であります。この第2コリント4章の1節、2節をまずお読みします。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めについているので、落胆することがありません。かえって恥となるような隠し事をして、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。アメン。この一節に私たちはパウロの使命感を見ることができます。ご存知のようにパウロは本当に律法を守ることに熱心なパリサイ人でありました。そしてイエス様を救い主として、キリストとして信じるようになった人々は異端者だと固く信じていました。そしてキリストを信じている人たちを迫害して、彼らが殺され、石打ちの刑に遭い、また殉教していく、そのことも当たり前のように考えていました。まあ、殉教というよりは、彼らは死に値すると考えてですね、パウロは殺害の意欲に燃えていたわけです。ステパノという、あの、初代教会の伝道者、また、もともと執事さんとして選ばれた方でありますけれども、このステパノの殺害にも加担をした人物でありました。ところが、このようなパウロを神様は、特別に憐れみを持って召してくださり、使徒として立ててくださいました。ですから、この一節のところで、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので、落胆することがありませんとあります。このコリント書の第2の後ろの方を見ていきますと、パウロがいろんな苦難を舐めていることがよくわかります。キリストを述べ伝えることで、彼はたくさんの苦難、試練を経験しています。しかし彼はそのようなことの中にあっても落胆しないと言ってるんですね。素晴らしい使命を神様が与えてくださっている。この福音を述べ伝えるという使命を神様が与えてくださっている。だから私は落胆しない。こんな私が救われているのは神様の恵みだ、憐れみだ。そのことをパウロは強く感じていたわけであります。皆さんや私はどういう使命を持って今日生きているでしょうか。クリスチャンとして私たちに与えられている使命はただ一つであります。それは全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この福音を述べ伝えるというイエス・キリストの大宣教命令に参加するという大きな大枠でのですね、大事な使命があります。私たちがする奉仕はいろいろあります。教会のお掃除をしてくださる方々、トイレのお掃除をしてくださる方々、花を飾ってくださる方々、また受付や PA や賛美チームや、いろんな形での奉仕があります。教会学校の奉仕をこの礼拝の間にもしてくださっている方々もあります。一つの一つの奉仕が尊いんですが、そのすべてがどこで必要とされているかというと、福音が述べ伝えられるためであるということであります。一人でも多くの方々が教会に来てくださるように、また教会の外においても、一人でも多くの方々に福音を伝えていくっていう、この使命をクリスチャンが忘れてしまうとですね、ただレンガを積んでいるだけの気持ちで働いていた人と変わらなくなってしまいます。私たちは、それぞれに与えられている、教会に与えられている大宣教命令という、その使命を決して忘れてはなりません。それを忘れるときに私たちの軸が動いてしまいます。そして何のために自分が生きているのかということもはっきりしてこなくなります。このパウロは、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので、 落胆することがありませんと言っております。また使徒パウロは2節を見ますと、敵対する人たちに対して自分の立場を明らかにする用意をしていた人でありました。2節、かえって恥となるような隠し事を捨て、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。パウロは言葉において、行動において、そして振る舞いにおいて、彼は人々にとってつまずきとならないように、そして神様の前で正しい良心を持って生きるように、彼は心がけていた人でありました。私たちも、いつ聖書について問われても、イエス様について問われても、その大事な中心、イエス・キリストの十字架と葬りと復活について、またやがて来られるイエス・キリストの再臨と神の裁きについて、私たちは語ることができる、説明できるものである必要があります。その意味で私たちが聖書を学んでいくということ、また系統立てて学んでいくということも大切であります。まだヤコブ書の学びが水曜日に始まったばかりです。ぜひとも水曜日の夜の聖書の学びに加わっていただきたいと思いますし、また通信でも学ぶことはできます。またスマホとかパソコンを持っていらっしゃる方は、オンラインで木曜日の夜に聖書の学びをすることもできます。今、第一列王記の学びに入ってきましたけれども、ずっと創世記から学んできておりますが、そのような学びを通して私たちは何を述べ伝えるべきかということを明確にされ、そしてまた、鎌で言うなら鎌の刃、あるいはノコギリの刃と言ってもいいでしょうか。私たちが福音を伝えていく上で刃を磨いていくということ、このその刃を錆がつかないようにですね、磨き、そしてよくそれが効果を発揮できるようにしていかなければならないと思います。この3節そして4節をお読みします。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。多くの人たちに、この多くの人たちにとって福音に覆いがかかっている、福音をまず聞こうとしない、この聖書の救いのメッセージを聞いても理解できない、そういう人たちがあるとするならば、そこに覆いがかかっているんだと。その覆いが誰によってかけられているか。4節、彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、あります。この世の神とパウロがここで呼んでいますが、それは悪魔、あるいはサタンのことであります。サタンは人間に救われてほしいと思っていません。私たちがイエス・キリストから与えられる命と喜びと平安と力の中を歩んでほしいと思っていません。で、そして人々が福音を理解することを妨げようとして働いているんです。パウロはまたエペソの人たちに対して同様のことを語っています。どうぞエペソ人への手紙2章をお開きください。またこのコリントの4章に帰っていきますから、そこに何か挟んでおいていただいて、エペソ人への手紙の2章をどうぞお開きください。エペソ人への手紙の2章、1節から3節のところであります。エペソ人への手紙の2章1節から3節のところであります。お読みします。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、 かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。この二節、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。サタンも霊的な存在であります。目に見ることはできません。しかしこのサタンが私たちが罪の中に留まり、また自我丸出して、私たちの肉の欲のままに自分の願うように、自分勝手な生き方で生きることを望んでいるわけであります。もう一度、このコリント人への手紙の4章に戻っていきたいと思います。どのようにして、この世の神が私たちの思いをくらましているのでしょうか。これに関して、どうぞお聞きください。ヨハネが第一ヨハネの2章で、このように教えています。どのようにしてこの世の神が私たちの思いをくらましているか。第一ヨハネの2章15節から17節までお読みします。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道地の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく、世から出るものだからです。アメン。罪の三根と言われる肉欲、目の欲、プライド、暮らし向きの自慢、おごり、高ぶりでありますが、この三つの誘惑を通して、三つの欲を通して、私たちをこの世へと引き込んでですね、そして私たちが天国人として天を仰いで、神様の価値観の中で生きることを妨げていると。私たちの思いをくらませているということであります。クリスチャンも気をつけないと、クリスチャンが御言葉によっていつも光を与えられ、聖霊によって心を照らされていないと、私たちもこの三つの欲に引き寄せられることになります。第一のアダムである、あのアダムがエデンの園で受けた誘惑もそうでした。あの善悪を知る木の実を見たときに、食べるのによく、これが肉欲ですね。目にしたばしく、目の欲です。そして、人を、この賢くするという、その木はいかにも好ましかったとあります。その木の実を食べると賢くすると。賢くなるぞと。神様のようにいろいろなことがわかるようになるぞ。そして行動することができるようになるぞと。それが、その善悪を知る木の実を通して起こってきた誘惑でありました。イエス様も第二のアダム、最後のアダムとして人類の代表として来られた方ですが、あのヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受け、そして聖霊に満たされ、荒野に導かれていって40日間断食をされた、その後に悪魔がやってきて、そしてイエス様を誘惑しました。やはり3種類の誘惑でした。第一が肉欲、お前が神の子ならこの石をパンに変えてみろ、そう言ってサタンは誘惑してきたんです。第二に目の欲の誘惑であります。全世界の栄華を見せて、栄光を見せて、もしお前が私にひれ伏すならこれをお前にあげようと、サタンはイエス様を誘惑しました。そして第三番目に、あのエルサレムの神殿の頂に、サタンはイエス様を連れて行って、そして聖書の言葉までも利用しました。お前が神の子ならここから飛び降りてみろ、御使いたちが来て支えると書いてあるではないかと、そういった誘惑をしました。皆さん、私がイエス様の立場だったら、おー見てろよ、私は神の子だと言ってですね、バッと飛び降りて見せびらかしたくなるところかもしれません。でもイエス様は引き裂かれサタンと言ってですね、御言葉を持ってこのサタンに対して全ての誘惑に打ち勝たれました。私たちも第一のアダム、最後のアダムであるイエス様もこのような誘惑を受けられたんですから、私たちにも同様の形でサタンは働いてきます。 そのサタンの策略に対して私たちは無知であってはならないということであります。第二コリントの4章のところ、6節、闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのですと。私たちはかつては聖書のことを知りませんでした。福音の光を得ていませんでした。でも、福音を聞き、イエス様が私たちの救い主として十字架で死んでくださったことを知り、またこのイエス様が復活しておられ、今も生きて働いておられることを信じるようになりました。キリストの光が私たちの心に入ってきたんです。ですから私たちは悔い改めて新しい生き方をするようになったわけです。その新しい生き方を続けなければなりません。死に至るまで忠実でありなさいとイエス様は私たちに語っていらっしゃいます。死に至るまで忠実でありなさい。しかしこの誘惑によって私たちはまた人間は様々な問題の中に入っていきます。この教会堂ができてまだ間もない頃に、コビホーさんという福音歌手の方をこの教会にお迎えしたことがありました。若い方々は ご存知ないでしょうけど、イエライシャンという曲などでですね、一世を風靡した。また、映画にも出たりとか、そういったことで有名になった方でありましたけれども、しかし彼女はもともとクリスチャンではありませんでした。中国にいたときに、関西学院大学の出身の西田さんというクリスチャンの方と結婚されたわけです。そして、まあ無事に戦争終わって日本に帰ってくることができたんですが、佐賀県の炭鉱の方で、そのご主人が働かれるようになりました。二人の子供さんがありました。でも、この小平さんはですね、歌手として世に出たいという願いを持って、東京に上京していったわけです。そして、道が開かれて歌手として認められ、また活躍するようになり、お金も入ってくるようになりました。その時に彼女はもう西田さんのと一緒に生活しない、西田さんの元に帰らないと決断をしてですね、そして二人の子供さんを引き取って、確か自分の弟のように言ってごまかしておられたと思いますけれども、でもその彼女がですね、いろんなことがあってイエス・キリストを救い主として信じるようになられました。また教会で証をしたり賛美する、そういういわゆる福音歌手として働かれるようになったわけでありますけれども、その彼女が38年ぶりぐらいでしたかね、もうすごい年が経って北京に行って、そしてかつて西田さんと一緒に歩いた並木道を歩いてたそうです。ああ、西田と一緒に歩いたなぁと。そう思って、過去のことをいろいろ思い出して言ってたときに、自分はなんと罪深いことをしたんだろうと。自分は貧乏が嫌で、夫まで捨てて、そして、自分勝手に生きていた。私は罪を悔い改めてイエス様を信じるようになって、許された気持ちでいたけれども、自分がした一番大きな罪は、自分の夫を捨てたことであった。そのように示されたそうであります。そして歩きながら涙がボロボロボロボロ出てきたそうであります。まあ、彼女の場合は、貧乏はもう嫌だと。もう脚光を浴びる、フットライトを浴びる、そういう生活をしていきたいと。そちらの方に心が捉えられていったわけであります。私たちは小病さんではありませんですが、いろいろな形での誘惑というものが、私たちの人生の中でやってきます。そのような中で私たちはイエス・キリストの光を心に受けるということがいつも必要になってきます。今日のポイントの第一はパウロの使命感ということでありました。第二はこの世の神、つまりサタンが不信者の思いをくらませている。また信者である私たちの思いもくらませると言ってもいいと思いますが、 サタンは私たちの思いをくらませる、そういう働きをするということであります。第3番目に、私たちは土の器であるということをパウロは教えています。土の器である私たちということであります。どうぞ4章の7節に目を留めてください。お読みします。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためで、明らかになるためです。アーメン。まあ、私たちは壊れやすい土の器であります。まあ、年齢とともに体のあちこちにいろんな支障が出てくるのが人間の常でありますけれども、本当に病に陥ったり、怪我をしたり、うっかり失敗してしまったり、様々な弱さを私たちは人間として抱えています。そんな私たちが本当に徹底的に弱い器であるということを知ってほしいと神様は願ってらっしゃいます。私たちはややもすると弱さを感じながら、知りながら、どこかで自分の力、自分の能力に頼っているところがあって、また自分にはできる、自分は大丈夫だと、そういうふうに思いたくて私たちは生活しているところがあります。しかし神様は私たちが本当に弱さを抱えている土の器であるということを本当に心底知ってほしいと願っていらっしゃいます。誘惑に弱い、病にかかりやすい、自己義を立てやすい、本当に脆いものであることを知り、謙遜を身につけてほしいと主は願っておられるのであります。ですから時々主は私たちが患難に遭うこと、試練に遭うことを許されることがあると思います。その弱さの経験の中で私たちは改めて土の器であるということを知るようになるわけです。神様に取り扱われた人たちの証がこの聖書の中に収められています。彼らの聖書の登場人物たちの人生において起こった出来事でありますけれども、聖書の登場人物たちを見ていきますと、もう誰一人弱さを抱えていないものはありませんでした。信仰の父と呼ばれるアブラハムにしてもそうでした。エジプトに行った時、ペリシテの地に行った時、自分の奥さんのサラが美しいので、この妻を奪われたらいけないと思って、これは私の妹ですと言って、嘘をつきました。そのために、奥さんのサラが危険な目に、遭いそうになりました。まあ、その他にもですね、なかなかアブラハムは子供が生まれないということで、で奥さんもやきもきしてですね、きっと私のに仕えているこのエジプト人の女奴隷ハガルのところに夫のアブラムが入って、そして生まれてくる子供が約束の子に違いないと、人間的な知恵を用いて問題を解決しようとしました。そういう弱さを信仰の父と呼ばれるアブラハムも抱えていました。まあ、その他にアブラハムの息子たち、イサク、ヤコブにしてもそうですし、またモーセにしても弱さを抱えた人でありました。最後の最後、もううるさく言う民に対して、食べ物のことや水のことで何度も何度も試みる民に対して腹が立って、神様は岩に向かって命じれば水が出るとおっしゃったのに、かつてあのホレブの山でしたように、彼はその岩を二度も叩いてしまいました。そして神様の言葉に従わなかったというその罪のゆえに、モーセは約束の地に入ることができなくなってしまいました。その他、ダビデにしろ、ペテロにしろ、このパウロにしろ、弱さを抱えた人でありました。今日の4番目のポイントは、宝であるキリストということであります。ここに福音があります。私たちは弱い土の器ですけれども、イエス・キリストの前に私たちが出て行って、本当に自分が罪人であるということ、そして許されなければならない罪人であるということ、 イエス・キリストの十字架は私の罪のためであったということ。私を清めるためであった。そのことを心から信じて、イエス・キリストの十字架の恵みを受けるときに、また復活し働いておられるイエス・キリストを心にお迎えするときに、宝なるキリストが私たちの心の内に宿るようになられたわけです。そんなふうに感じないんですが、皆さんや私たち信じている者の心のこの深いところにイエス・キリストの御霊が宿っておられます。ここに私たちの希望があります。ここに私たちの力があります。私たちは弱さを抱えているものですが、しかしこの宝なるキリストは全能なるお方であります。力あるお方であります。知恵に満ちた方です。知識に満ちた方です。この方がおられるゆえに、私たちは特別な存在であります。天国人であります。神に生かされているもの、神の子供とされているものであります。ちょうど少女マリアに聖霊が下られ、聖霊が望まれ、そして聖霊によってイエス様が身ごもられました。同じように皆さん私の中にイエス様というお方が聖霊によって身ごもってらっしゃる。まあ、生まれては来られませんが、しかしイエス様の御霊が宿ってらっしゃる。私たちはイエス様を運ぶ神殿とされているわけであります。神殿の本体とされています。神様の御霊が私たちの内側に宿っておられます。第二コリント三章十六節、それともあなた方は知らないのか、あなた方は神の神殿なのですと書かれています。私たちは神の宮、神の神殿とされています。尊い存在であります。そんな風に見えないんですけれども、私たちはその事実、現実を覚えていなければなりません。そうでないと私たちはキリスト教を神の現実として、リアリティのある本物のものとして生きることはできないんです。この土の器の中にある宝が出てくださり、働いてくださって初めて私たちは本物のクリスチャンとして生かされることができるんです。このイエス様を留めている、無視しているならば、私たちはクリスチャンとして本物を体験しながら生きるということはできません。この4章の13節をご覧ください。私は信じています。それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。まあ前の訳の方が私は好きなんですけど、まあ古い訳で私は信じた。それゆえに語ったと。私は信じた。それゆえに語ったと。これは詩篇116編10節からのパウロの引用であります。詩篇116編10節では、私は信じています。誠に私は語ります。私は大いに苦しんでいました。まあ、ちょっとソフトな言い方に2017年版なりすぎてるかなというふうに感じてますけれども、そうですね。ちょっと詩篇開いてみましょうか。詩篇の116編お開きください。聖書の真ん中辺に詩篇があります。その詩篇116編であります。詩篇116編の記者は大変な悩みと苦しみの中に入れられていました。その時の経験を歌っています。私と交互に読んでいただけますか？私は主を愛している。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。主は情け深く正しい。誠に私たちの神は憐れみ深い。 私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主がお前に良くしてくださったのだから。私は生ける者の地で主の御前を歩みます。この人は恐れうろたえて言いました。人は誰でも偽りを言うと、ごめんなさい。この私は恐れうろたえて言いました。人は誰でも偽りを言うと。はい、そこまでにしましょうか。この十節をパウロは引用したんです。私は信じています。誠に私は語ります。私は大いに苦しんでいました。大いに苦しみ、涙し、恐怖に襲われていた。そのような時に、この詩編の記者は信仰に立って、私は信じた。それゆえに語る。そのように歌ったわけであります。そして、勝利へと導かれていったわけです。15節のところに有名な聖句でありますが、主の生徒たちの死は主の目に尊いとありますけれども、本当に私たちの生涯かけていろんな苦しみが私たちの人生に降りかかってきますけれども、しかしその中で私たちいろんな苦しみ、涙するとき、痛むとき、先が見えないとき、私たちは信じる。そんな中にも宝なるキリストがおられる。それを信じて、この方に私たちは信頼して歩むことができます。パウロが第二コリント4章でさらに語っています。どうぞもう一度コリント人への手紙に戻っていきましょう。4章14節、15節。主イエスをよみがえらした方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど、重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。アーメン。本当に私たちは、この土の器の中に、宝なるキリストをいただいている。この方が私たちを生かしてくださり、やがて天においてキリストの御前に立たせてくださる。素晴らしい栄光の日を私たちは期待することができるということであります。イギリスの有名な第二次世界大戦中の首相であり、戦後も活躍をしたクリスチャン首相として有名でありましたチャーチルという首相がありましたが、彼は自分の葬儀の時にはこのようにしてくれと言ってですね、こと細やかにプログラムまでですね、書いて残した人でありました。その彼の遺言に従ってですね、荘厳な葬儀が聖パウロ大聖堂で執り行われたそうであります。葬儀は粛々と進んでいきました。そして最後の頃になって、賛美が演奏されですね、そしてその賛美の中で、人々はチャーチルのことを思い出していたわけですけれども、その最後頃にチャーチルの意向でですね、軍隊の消灯ラッパが吹き鳴らされました。一日の働きご苦労さん、さあみんな寝るんだよと、もう今日の一日の働きお疲れ様と、まあそんな意味での消灯ラッパでありました。そのラッパの音を聞いていたときに、人々はチャーチルは亡くなった、 死んだ。そして、彼の偉大な政治家としての人生も終わったと。まあ、そのことを思ってですね、またさらに悲しみの中に沈んでいっておりました。ところが、その少し後でですね、今度は気象ラッパが鳴ったんです。それも遺言の通りでありました。で、気象ラッパでですね、急に雰囲気が変わったわけであります。そのことを通して、チャーチル首相がですね、自分の葬儀で伝えたかったことは、私の新しい朝が来たんだよと。天国における新しい一日が始まったんだと。私は今も天国で生きていると。そのメッセージを彼は伝えたかったんだと言われています。私たちもやがてこの地上を去る時が来ます。でもそれは天国での新しい一日が始まる時であります。人は死後に罪の裁きを受けること、とですね、まあ、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることは定まっていると、聖書に書かれていますけれども、やがて私たちはこの地上を後にします。しかし、どのようにこの地上を生きるかということを私たちは心がけなければなりません。そして、やがて迎えてくださる方があるということ。そして、永遠の新しい一日が天国で始まっていくんだということを私たちはまた覚えなければなりません。もう一つだけお話しして終わりたいと思います。使徒パウロは私たちが土の器であることを語っており、また八節からこのように語っています。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。アメン。明治時代のことでありますけれども、小林富次郎さんという方がありました。彼は神戸で生活をしていました。まだ若い人でありましたが、友達に誘われて伝道会、まあ、今で私たちが言う伝道集会に連れて行かれました。そこで福音を聞いてイエス様を救い主として信じてクリスチャンになりました。その彼が働いていた会社の方がですね、東北の方のマッチ工場、マッチを製造する工場の方に彼を責任者として使わしました。で、彼は責任者として張り切って、そしてフランスから最新のマッチ製造機を購入しました。そしてマッチの材料になる材木をですね、1年分買って、そして川に、川沿いにつけてたわけです。ところが1891年、まだ明治時代のことでありますが、まあ、大変な大雨が東北地方に降って、そして大洪水が起こって、その材木は全部流されてしまいました。ただ流されただけでなく、下流のかかっている橋にぶつかってですね、そして橋を壊したんです。それで、その責任を問われることになってですね、彼は途方に暮れました。クリスチャンではありましたけれども、本当にこの小林富次郎さんは悩みました。そして、もう死ぬ以外ないと思って、彼は、川に行って、橋の欄干に足をかけてです、またいで、そして、川に飛び込もうとしたんですが、その欄干に足をかけたときに、自分が洗礼を受けたときの聖書の言葉が、心にやってきたそうです。その言葉というのが、お聞きいただきたいと思いますが、ヘブル人への手紙の、こういう言葉でありました。ヘブル人の手紙、12章11節。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に、平安な義の実を結ばせます。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。この御言葉、洗礼を受けた時に牧師からいただいたんでしょう。 その御言葉がいつも口ずさんでおられたようです。ですから、その時に思い出して、そして彼はハッとしたそうです。そうだと。今自分が経験しているこの悲しみと痛み、苦しみは、もっと良い実をもたらすに違いない。もう一度やり直そうと。彼はその時に決心したそうであります。そして資材を全部処分して、返済に充てたりして、事業をそこで縮小して、後任の人に委ねて、自分は裸一貫、ゼロから新しいことをやろうと。そして彼がスタートした会社がライオン歯磨きでありました。私が小学生の時はですね、もう学校で歯磨き週間とか歯磨き月間とかっていうのがあってですね、まあ、ライオン歯磨き、あの頃バナナの味だとかなんとかの味だとかいろいろ出てまして、私はバナナの味が好きだったので、それを使っていましたけれども、まあ、このライオン歯磨きで彼は成功することになったわけです。その他にも事業はさらに広げられて、今ライオンという会社として知られておりますけれども、彼の息子たち、また孫たちの中からクリスチャンが出てきました。そしてその子孫からたくさんのクリスチャンが出てきて、また牧師や伝道者になる人たちも出てきました。その子孫の一人が言われるにはですね、もしあの時彼がクリスチャンとしてもう一度ゼロからキリストに信頼してやってみようと、神様がきっと良い実を結ばせてくださるに違いないと信じてやってみようという気持ちを持たないでいたら、まあ、小さな町のマッチ工場で細々と今も続いていると、そういう働きだったかもしれないと。しかし彼が神様にかけて一から神を信じてやってみようとしたから今の私たちがあるんですと、そのように明かしされたそうでありますけれども、私たちのクリスチャン人生、それぞれ様々であります。いろいろなことがそれぞれの人生の中に起こってきます。そういう中で私たちはイエス・キリストを信じて期待することができます。この土の器の中にキリストが宿ってらっしゃるんです。ですから今日皆さんがどんな問題に直面しておられたとしても、内側におられる方が私たちの悩み、痛み、苦しみをよくご存知であります。この方に話しましょう。この方に相談しましょう。この方に打ち明けましょう。この方がどのようにしてかわかりませんが、導いてくださいます。まだイエス様を心から私は信じたことがないという方は、ぜひ今日イエス様、あなたを信じます。今私はこんな問題抱えていますけど、あなたは救い主です。どうぞ私を救ってください。今の状況から救ってください。また私の罪を許し、私の魂を救ってください。私を生涯導いてください。そのように祈ってください。また洗礼を信じてはいるけど、まだ洗礼を受けてないという方は、もう洗礼を受けて、正真正銘のクリスチャンとして、私の人生をこの方にかけて生きるんだ。そういう決断をしていただきたいと思います。またクリスチャンである私たちもですね、改めて死に至るまで忠実に生きようと。イエス・キリストを信じて新しい歩みを始めたんだから、この方にかけて私の生涯を歩んでいこうと。そういう決断をしていこうではありませんか。もし私たちがそのような決断の中に生きるなら、私たちはキリストの命を経験することができます。ただ単なる儀式のようにですね、まあお決まりだからというので教会に行き、まあクリスチャンだからというのでまあ聖書でも読もうかと、まあお祈りもちょっとしてとか、そういう生き方ではなくて、キリストを心の中心に置いてですね、本当にこの方を信じて、私たちはこの方を恐れて、この方を愛して、忠実に生きるものでありたいと思います。私がクリスチャンになった理由というのは、残念ながら、仏教の中に、神道の中に、本物を見出すことができなかったからです。本物は別にあるに違いないと。 子供ながらにそう思って生きてたからです。そういう中でアメリカ人の宣教師さんに出会い、聖書に出会い、クリスチャンに出会い、歩む中で私はここに本物があると分かりました。そしてイエス・キリストを信じました。この本物思考をいつも保っていきたいなと思います。本当に筋金の入った本物のクリスチャンとして生きる。このことを心がけていきたいと思います。土の器としての弱さはあります。でも本物であるキリストが私たちのうちにおられるので、私たちには希望があります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日は土の器の中の宝というタイトルで、第二コリントの4章から学んできましたけれども、私たちの弱さをイエス様がご存知であることを感謝します。イエス様自らが人の形をとって、私たちと同じ肉体をとって、この地上を歩まれましたから、イエス様もこの地上で痛みと苦しみ、飢えと渇きを経験されました。イエス様も人から裏切られたり、馬鹿にされたり、捨てられたり、裏切られたり、様々な心の痛みも経験されました。そのイエス様が私たちを憐れんでくださることのできる素晴らしい救い主となっておられることを感謝します。どうぞ兄弟姉妹お一人お一人のうちに今朝もあなたが働いてくださり、置かれている状況の中で励まし引き上げてくださるようにお願いいたします。今ご一緒に祈りましょう。今それぞれイエス様に心の中で、あるいは小さな声でお祈りしていきましょう。主は今祈りを聞いておられることを信じましょう。また皆さんの中にもうすでにイエス様を信じているけども、本当に洗礼の決断をして洗礼を受けて、私は正真正銘のクリスチャンとしてイエス様のために生きるものでありたいと、そう願われる方は手を挙げて教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。他にいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。他にいらっしゃるでしょうか。本当に正真正銘のクリスチャンとして私は洗礼を受けて歩んでいきたいというその決心をされた方、ありがとうございます。また皆さんの中で、私はイエス様を今日本当に信じます、まだいろいろわからないことがあるけれども、イエス様を信じてイエス様を救い主として心にお迎えしていきたいと思います、そう思われる方はいらしたら手を挙げて教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。このイエス様を信じて歩んでいきましょう。今お祈りします。天のお父様、今イエス様を心にお迎えし信じて救い主として信じて歩んでいきたいという決断をされた方々を顧みてください。どうぞイエス様、いろんなわからないことはたくさんありますけれども、主イエス様が十字架で命を捨てるほどに今手を挙げてくださった方々を愛しておられること、私たちを愛してくださったこと、心から感謝いたします。どうぞ続いて、導いてください。続いて教えてください。続いて励ましてください。続いてご自身を表してくださるようにお願いいたします。また洗礼の決断をされた方々の上にどうぞあなたの励ましと力を与えてください。また人々の前でイエス様を伝える勇気を与えてくださるようにお願いいたします。ハレルヤ。主を感謝します。この方々を委ねます。また皆さんにお聞きしたいと思います。今朝私は体に不調があります、病があります、痛みがあります、 そういう方、またどうぞお立ちください。今、ここで主イエス様の癒しを受け取っていきましょう。力をいただいていきましょう。どうぞ、どんなことでも結構です。お立ちください。そして、そこに手を置くことができれば、手を置いてください。手を置けない場所であれば、胸のところに手を置いていただきたいと思います。今、お祈りします。主イエス様、あなたの十字架の苦しみは、私たちの罪のためであっただけでなく、私たちの病と患いのためでもあったことを感謝します。主イエス様の上に、すべての罪と病と患いが置かれたことのゆえに、イエス様を信じた私たちは、それを自分で背負って生きる必要がないことを感謝します。今それぞれの内側におられる主イエス様、どうぞ一人一人を聖霊で満たしてください。どうぞお一人お一人を健康で満たしてください。今病んでらっしゃるところ、そのところに触れてくださいますように。今兄弟姉妹を苦しめている一切の病の症状よ。痛みや症状とともに、今立ちどころに消えてなくなれ。二度と戻ってくるな。今、主イエス様の癒しを受け取ります。今、主イエス様の癒しを受け取ります。ご一緒に手を挙げましょう。今、主イエス様の癒しを受け取りましょう。主イエス様の恵みを受け取ります。ハレルヤ、感謝します。すべての栄光をあなたにお返しします。今、イエス様の御霊が働いてくださっていることを感謝します。どうぞ、あらゆる痛みの症状を取り去ってください。あらゆる症状を取り去ってください。主イエス様の御名によって今健康をここに命じます。主イエス様の健康が今一人一人の上に豊かに注がれますように。ハレルヤ、主を感謝します。イエス様の温かい御臨在が今一人一人の上にあることを感謝します。主イエス様の御名によってお一人お一人を祝福して祈ります。アーメン。